はい、皆様おはようございます。今日も主の御声を聞いていきましょう。まず賛美から始めたいと思います。歌いつつ愛ものを賛美いたします。
ラララララララララララララララ
主にすがるまでに悩みはなし。十字架の御元に身を下ろせば、歌いつつ歩む。ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩むこの世の旅路を。
アメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の一日を感謝します。今日も皆が崇められる、そのような一日となりますように。今日もあなたの御心が行われるために、あなたの御言葉をあなたのしもべたちにお語りくださいますようにお願いいたします。聖霊様が私たちの心を開き、そして御言葉を受け取ることができるようにお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日のディボーション箇所はイザヤ書の32章9節から20節の箇所です。イザヤ書の32章9から20の箇所です。ではお読みします。安逸を貪る女たちを、立ち上がって私の声を聞け。うずもれている娘たちを、私の言葉に耳を傾けよ。うずもれている女たちを、1年と少しの日が経つと、あなた方はまだなく、ぶどうの収穫がなくなり、その取り入れもやってこないからだ。安逸をむさぼる女たちを震えよ。うぬぼれている女たちをわらなけ。着物を脱いで裸になり、口に荒布をまとえ。胸を打って嘆け。麗しい畑、実り豊かなぶどうの木のために、茨や踊るが生い茂る私の民の土地のために、そして楽しい家々のすべて誇る都の。なぜなら宮殿は見捨てられ、町の騒ぎもさびれ、オフェルと見張りの塔いつまでも荒れぬ。泥場の喜ぶところ、群れの牧場になるからだ。しかしついに糸高きところから私たちに霊が注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。光星は荒野に宿り、義は果樹園に住む。義が平和を作り出し、義が常しえの平穏と安心をもたらすとき、私の民は平和な住まい、安全な家、安らかな憩いの場に住む。あの森は氷が降って倒れ、あの町は全く癒しめられる。ああ、幸いなことよ。すべての水のほとりに種をまき、牛とロバを放し飼いにするあなた。アーメン。それでは今日の箇所をまとめてみたいと思います。神様の裁きの時には、ブドウの収穫もなくなり、宮殿も見捨てられることが語られています。しかし、神様の霊が注がれた時に、荒野が果樹園になり、光星と義が、平和が与えられるという、神様の回復の約束が与えられています。それではまず、主が最初に示してくださったことを中心に、黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。私は、最初に10節、11節に目が留まっています。収穫がなく、このような様が書かれています。そのような時に、主に荒布をまとい、そして、そのような、悔い改めるというか、主に叫び求める、そのような姿が書かれています。 その後で主が聖霊様を注いでくださって新しい回復があるということをこの一連の流れに願っています。では他の方もお願いします。
私は特に15節に心が止まっています。しかしついに一発心から私たちに霊が取られ、アラムが果樹園に、果樹園が森と癒されるようになり、私たちに神の御霊が、聖霊が注がれるときに、素晴らしい収穫と恵みを私たちが見ることができるということが、今日はポイントを持っています。以上です。
はい。私はこの全体を通して、現実のことで満足しているものに対する非難、主からの非難、そして未来において本当にこの、主の裁きがあると考えていない者たちに対する非難、このことを思って悔やみなさいとおっしゃっておられると思いました。20節にあるようにこの全ての水のほとりに種をまくということ、これが祝福された人が聖霊様がどのようにそれを見極めることだと思わされました。以上でございます。
それでは続きまして、聖霊様に御言葉を照らしていただいて、神様はどういうお方なのか、また約束を違いの3列に、晩御飯、そういったことなのか、見ていきたいと思います。それでは、そろそろ分かち合っていきたいと思います。私は、17節、18節に目が止まりました。神様の霊が注がれた後の状態、義が平和を作り出すという状況ですけれど、その時に本当にそこに安全と安心、平和が溢れている、そういう場所になるということを思いました。天の御国がそのようなところですけれど、本当にこの神様の霊が支配している場所というのは、このような平和と、そして一歩一歩喜び、こういう場所になるんだということを、また二次説を通しても、この種を、種が成長して実がなる、そういう場所に種、巻き、また動物を飼う、ということが必要なでは、他の方もお願いします。
私は神の義について論争していました。前半9節、10節、11節、この犬吠えている女たち、内臓を食べる女たち、ここに書かれている、この状況というのは本当に神の義がない状況、ただ肉によって罪を犯している状況であって、そして、15節、神の霊が注がれるときに神の義が与えられて、このアラノが果樹園となり、果樹園が森と見なされる。本当に私たち人間には義がなく、ただ神の霊によって神の義が与えられる、収穫の恵みを受けることができる。本当に人間的な義を求めているうちは、ただ神であって、この神の義というものが恵みの何よりも必要なものであると、お伝えしています。以上です。
私は9節から14節までのところを通して、この神様が私たちに願っておられること、それは未来を避け、現実のことで満足するなということだと思わされました。ですから、そのために御声を聞け、耳を傾けろということが強調されています。そして20節のところで、先ほど出ましたけれど、この聖霊様の働きがあるところ全てを見極めて、そこに御言葉の種をまき、そしてこの人々をそこで養えと、聖霊様の、この導きを見極めることが大切だなと思われましたようです。
はい、それでは現実の生活に適応していくをしましょう。はい、それでは少し短いですけれども立ち合いをしていきたいと思います。私は全体からまず本当に悔い改めして、聖霊様を求めることを思わされました。自分たち、自分自身の現実を主に訴えて、神様のお支配があるように言われたようにと思いました。最近この聖霊様の導きを感じるところがあったので、その方々のためにまた頑張りたいと。
はい、私はこの神の義が平和を作るものであるということが語られている中で、皆さん、義が平和を作り出し、義が常しえの平安と安心をもたらすと書いてあるところで、少し昨日、まあ、やり取りの中で少しこう平和を作るというか、まあ、イライラしたというのでもないですけれども、少し厳しい言い方をしてしまったことを思い起こしました。本当に神の義を実現するということが、この平和を作ることであって、平穏を保つことであって、この一つ一つの言葉遣い、本当に気をつけていかなきゃいけないという目標は語られています。感謝いたします。
はい、ハレルヤ。私は今日、2人の方に、お会いしようとしています。1人の方はもう教会にずっと来られてない。この方々にどのように聖霊様が働いておられるのか、よく見極めていこうと思いますが、また、20節のようなところで、牛と老婆を話し合いにする、あなた方は幸いだと記されていますから、この人を縛るのではなくて、この人のある程度の自由、それを大切にすることは、これを頭に置いて気をつけていこうと思います。以上です。
それでは一言をお願いいたします。愛する天の父様、ありがとうございます。今日も主がこの回復の予言をお一人お一人に言っておられること、神様どうか、それぞれ示されたところで祈り、で、あなたの導きを得て、今日も御心を行っていくことができるように、力づけ励ましてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。はい、皆様どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。